聖書を朗読いたします。今朝の箇所はヨハネの福音書17章20節から23節、ヨハネの福音書17章20節から23節。第3版の聖書では新約聖書221ページになります。ヨハネの福音書17章20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。一つとなるようにと題しまして、清川隆夫より牧師より御言葉いただきます。
おはようございます。昨夜の雨も上がって、本当に足元も守られた、本当に良い日になったことを嬉しく思います。今朝も御言葉を読んでいただきましたが、いつもですとローマ書を続けて見ておりますけれども、今日は少しそこを離れまして、ヨハネの17章のところを読んでいただきました。よく言われることに、例えば3人の人が集まるとですね、なんとなく2対1となり、誰かが仲間外れになるということもあるようです。確かにそのような傾向があり、何人もの人が集まるとなかなか一つになるというのは難しいなということも知らされます。そのような私たちに対してのキリストの言葉が今日のところに記されております。この17章ではイエス・キリストの祈りが記されているわけですけれども、確かにイエス・キリストは私たちのために祈ってくださっている、そんなイエス・キリストの姿がこう見られます。この17章の20節のところにはこのようにありました。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします、とこうあります。イエス・キリストはここでこの人々のためだけでなくと言いますけれども、この人々というのはイエス・キリストの12の弟子たちのことでもあるわけですけれども、キリストは何よりも弟子たちのためにいつも祈っておられました。さまざまな弱さを持っている、失敗することもある、でもイエス・キリストを信じて従っているこの弟子たちのためにイエス・キリストは祈りました。そしてさらにはこのところにありますように、今日の私たちのためにも祈ってくださっています。ここで私たちのことが言われておりますけれども、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますとあります。彼らの言葉によって私を信じる人々、ここで私たちが弟子たちの言葉によってそれこそ信じたものであるわけですし、そのように言われています。確かにクリスチャンたちはイエス・キリストが弟子たちに語られ、そして弟子たちが私たちに語った言葉によってイエス・キリストを救い主として信じたものでもあるわけです。言い換えれば、私たちは聖書の言葉によって信じてクリスチャンとなりました。これは大切なことであるわけですが、人は何か驚くような奇跡的なことを行ったり、あるいは超自然と思えるような事柄によって煽られて信じるようになることがあります。でもそれは 決して神の望むところではないわけであって、神は語られた言葉、聖書によって信じることを願っておられます。たとえセンセーショナルなことがなくても、本当に静かな中にあっても、聖書の言葉によって、キリストの言葉によって信じることでした。そしてキリストはそのような今日の私たち信じる者のためにも祈ってくださっています。時にはつまずきそうになる私たち、疑い深い私たち、自己中心で神様のことを後回しにしてしまいやすい私たち、そんな私たちのためにもイエス・キリストはいつも祈ってくださっているわけです。私たちが今あるのも、そこにはイエス・キリストの深い、また熱い問いなしの祈りがあったということを知らされます。ですから、弱った時、疲れた時、あるいは試みられている時、傷ついた時、どんな時にもイエス・キリストに祈られていることを覚えて歩みたいと願うわけですね。このところで、この人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもとありますが、それにしてキリストは私たちのために祈ってくださっているわけでした。そしてそのようなイエス・キリストの問いなしの祈りが語られていくわけですが、この20節以降に語られますが、その問いなしの祈りがいくつかあります。その一つはやはり、弟子たちが一つとなるように、また私たちが一つとなるようにという祈りでした。17章の21節にもありました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。あるいは21節でも、私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。あるいは23節でも、彼らが完全に一つになるためです。一つという言葉が繰り返し語られています。イエス・キリストは弟子たちが一つとなるようにということを、そのことを切に祈っていました。このように祈られたということは、人にとって、私たちにとって一つになるということは、なかなか難しいことだということでもあるかと思います。夫婦においても、あるいは親子においても、あるいは家族においても、そのことが言えるかと思います。人の集まるところには絶えず分裂があったり、あるいは時には再編成というかっこいい言葉で、でも現実には分裂することもあります。人は一つになるというよりは、なかなかにこの分裂を求めてしまいやすいところもあります。そのような分裂はこの世の世界だけではなく、それこそ私たちの家族においてもありますし、また教会においても時には起こり得るわけです。あの人につまずいたとか、あるいはこの人が気に入らないとか、あるいはあの人が私に気に入らないことを語ったとか、あるいは自分の意見が無視されたとか、冷静になって落ち着いて考えれば大したことがない、そんなことにもかかわらず、カッとなってしまって争い、そして分裂してしまうということが起こり得るわけです。このように現実には、確かに教会においてさえ、あるいは家族においてさえ、分裂といえるものが起こり得ます。考えればこのようなことは新約聖書の時代においてももちろんありました。例えば伝道の旅、伝道旅行に出かけるわけですが、その途中で例えば落語してしまった、途中で逃げ帰ってしまったマルコという人をですね、次の伝道旅行にも連れていくかどうか、そんなことで使徒パウロとバルナバという偉大な弟子たちが分裂してしまうということがありました。厳しいパウロは、そんな途中で逃げ出すようなものはこの重大な重要な旅に連れていくことはできないと言いますし、どちらかというと優しいバルナバは、 いや、もう一度チャンスを与えてもいいんじゃないか。まあ、そんな考えもあったりしました。まあ、少し横道に入るかもしれませんが、じゃあこのようなことを私たちはどのように考え、受け取ればよいのかなとなってしまいます。一つはやはり、このように私たち人間の罪にもかかわらず、なおも愛して用いようとされる神の愛というものを感謝したいと思います。で、さらには、そんな私たちの罪にもかかわらず、それらマイナスと言えるようなことをも、プラスに変えて用いられる、まあ、神の摂理の御手を認めることもできます。私たちは考えればいつも、御心にかなうことをしているのではないということを知らされます。ですが、神はすべてのことを働かせて、益へと変えてくださるわけです。実際、パウロとバルナバのその分裂によって、結局伝道グループが二つできて、そしてそれぞれの地域へと出かけていくことになり、伝道はさらに多方面に広がることにもなりました。もちろんそのことで私たちの分裂が正当化されるものでは決してないわけですし、良しとされるものでもないわけです。やはり神が求められることは私たちが一つとなる、そのことを求めておられるということを知らされます。そして第二には、この心を一つにということがあります。一つに、一致といってもそれはどのような一致なのかなとなります。私たちが一致という場合は、まあ組織的な一致とか、あるいは形の一致をまず考えてしまいます。ですが、そのような一致を第一のものとしては挙げてはいないわけです。組織的なものとか、形とか、そういったものは力を持ってすれば可能ともなるかもしれません。ですが、それではやはり一致とは言えないし、心がバラバラであり、心が一つとなっているとは言えないわけです。ここでイエス・キリストが弟子たちに、そして今の私たちに求めているのは、そのような一致、一つになるというのは、心を一つにしてということがあります。それは父なる神と子なる神キリストの持っている一つ一致ということでもありました。この十七章の21節から22節の23節のところにそのことが語られております。クリスチャンたちの一致一つとなるということもそうでした。信仰というつながりが与えられております。そして一つの聖霊を、一人のお方、聖霊を与えられています。そして聖霊によって、私たちはそれぞれ結び合わされてもいます。ある方はそれをネックレスのようなものに例えていました。いろいろな石がある。その石をですね、一つの糸が結び合わせてネックレスになっている。そのように聖霊が与えられ、聖霊によって結び合わされ、そして信仰につながり、よってつながれた一つのものであるというわけです。いろいろと意見の違いはあっても、信仰というつながり、あるいは御霊による一致を保ち続けるようにと勧められております。聖書は私たちが一つとなるようにといっても、形だけ、一致、一つになるだけではなく、そのところにあるように、父なる神、子なる神が一つであるように、本当にそのように心において一つとなるようにと勧められています。そして三つ目には、この世が信じるようにという取り出しの祈りがあります。これも一致とつながっていくわけです。21節に、父よあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。一つなることによって世が信じるようになるためです。とこう言われます。私たちはもちろん言葉は大切であり、そしてその言葉が語られ、そのメッセージによって人は信じます。 でもその行いとか、あるいはその生活において、それが教えるところを否定していては、人々はどんなに言葉が上手であったとしても、やはり信条とはしません。ですから弟子たちがどんなに伝道しても、どんなに神の言葉を語っても、どんなに神の栄光のためと言っても、弟子たちがバラバラで、その心も志も一つとなっていないとすれば、人々はその語るところをなかなか信じません。イエス・キリストもここで弟子たちが一つとなり、そのことによって世が信じるためですと言っています。ですからなおのこと、イエス・キリストは弟子たちの一致のために祈られました。そして弟子たちはその祈りに応えて一つとなり、人々が信じるようになり、教会が立て上げられました。初代の教会においても、本当に群れの一人一人が心を合わせ、一つとなって教会形成をなし、伝道もしていました。そしてそのような弟子たちが、教会が心を一つにして歩む、その姿を見て、この人々は好意を持ち、その教会に加わったと使徒の働きにはあります。私たちもまた同じかと思いますが、いろんな人々の集まりです。私たちもそれぞれ性格も違う、感じ方も違う、その中でイライラすることもある。でもそのことでバラバラとなって一つとなることを一致を失っては、やはり伝道も証も前進しないわけです。たとえいろんな違いはあったとしても、信仰という絆のゆえに一つとなり、世の人々が神とキリストを信じるようになるように、そのことを祈るわけです。イエス・キリストは弟子たちが一つとなり、私たちが一つとなり、しかもそれは心を志を一つとして、そしてそのことによって世が人々が信じるようにということを祈りました。そしてさらに、四つ目には、それはキリストの栄光を弟子たちが受けるようにということでした。22節にあります。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。あなたがくださった栄光を彼らにも与えた。一つとなることを求められていても、なかなかに難しいものです。ですからこの父なる神がキリストに与えた栄光、そして弟子たちにキリストが与えたその栄光、その栄光をと目を留めさせられるわけです。このキリストの栄光って一体何だろうかとなってしまいます。でもその栄光があってこそ一致一つとなることができるというわけですが、キリストの栄光って一体何だろうか、もちろんいろいろ考えられますが、聖書でのキリストの栄光の一つは、やはりキリストの十字架の死ということもありました。イエス・キリストが十字架で死なれた、その十字架の死こそキリストの栄光を表すこととなるわけです。新約聖書をお開きしてみたいと思いますが、新約聖書のピリピ書の2章6節というところです。ピリピ人への手紙2章のところです。ピリピ書のピリピ人への手紙2章の6節から読みしますが、新約聖書の396ページです。396ページの2章の6節から9節をまずお読みいたします。ピリピ書2章6節、キリストイエスの、キリストは神の見姿であらえるのに、神としての在り方を捨てるられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの形を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられた。そのようにこう語られております。そこにあるようにイエス・キリストは自分を捨て、へりくだり、自分を無にした のがその十字架の死であったわけです。だからこそ神は、父なる神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る栄光をキリストに与えたと言います。まさに、自己犠牲による栄光でもあるわけです。弟子たちに、そして私たちにもそのような自己犠牲による栄光、そのような生き方がやはり求められております。今開きました、このピリピ書の2章の1節から5節もお読みいたします。ピリピ書の2章1節から。ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや、虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いを、あなた方の間でも抱きなさい。そのように言われています。弟子たちの間でも、いろんなことがあったと思います。ですが彼らはそんな中にあっても、イエス・キリストに習い、そしてそのような自己犠牲、あるいは自己否定による栄光に生きて、そして一致を持って、伝道に証に励んだことでもあるわけです。そして多くの実を結びました。私たちもまたそうであるわけです。それぞれ夫婦、あるいは親子、家族においてもそのようなものであると思います。家族においてもいろんなことがあるかと思いますが、でもそのようなこのイエス・キリストの姿に習いですね。そしてそのような栄光を求める中で一つとなり、また家庭を、あるいは教会を築き、そして伝道に励む、また実を結ぶ、そのようなものでありたいと思うんですね。キリストの栄光を与えたと言われますけれども、弟子たちに、そして私たちもそのような十字架において死なれ、栄光を受けられたキリストの栄光、そのような栄光を私たちも求め、私たちがそれによってまた、この一つとなるようにと言われています。キリストは弟子たちに、私たちのために祈ってくださいました。弟子たちも私たちも本当の心を志の一致を持つように、一つとなるように。そしてそれによって人々が神を信じることができるように。また一致が困難、一つになることが困難、そんなふうに思えるときには、イエス・キリストの十字架を思い、そして一つとなることを求めていきたいと思います。そのようなキリストの祈りに私たちが今も支えられていることを感謝します。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。イエス・キリストは弟子たちが、そして私たちが心において、志において一つとなるようにと祈ってくださっておりました。そしてそれがまた良き証となり伝道になることも言いますが、どうぞ私たち一人が一つとなることができますように、教会においてもそうですし、あるいはそれぞれの家庭においてもそうかと思いますが、一つとなることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。